はい、それでは基礎編第3項目の再読文字に入っていきますけど、まあ、ここがもう山場なのは分量からしても明らかですよね。まず全体像から捉えていきましょう。この121ページからの再読文字ですけれども、最初に楊貴妃が言ってますが、ただ覚えるだけよ、そういうことなんですよ。ただ覚えるだけだからみんなできないんだよね。数が大してあるわけじゃないんですけれども、これ全部覚えないといけないと。でそこで出番は語呂ですよね。はい、それじゃあちょっとページをガンガンめくりながら、まず語呂を見てみましょう。1番目のこの未来の未ですけれども、未だずっと読むわけでして、それを語呂にしてみると44番目の語呂、みきちゃん未だ来ず、みきちゃん未だ来ず。で再読文字は2回読むわけでして、最初に未だと読んだ後、全部が終わって最後にずっと、まあ打ち消し、古文でいうところの打ち消しの助動詞ずと同じ形になりますから、もちろん活用しますよ。ですから例文でいうところの元宗安禄山を未だ捉えずで終わってくれりゃいいですけど、捉えざるはとかね、活用して続いていく場合もありますが、未だと読んでずというふうに戻り、かつもちろん続けて読む場合もあるということでしょうけど、まずは最初とにかく一旦読むと。でその場合は未だと読み、戻ってきてずと読むんだよっていうところ、まあ、この辺後で確認しますが、じゃあ全体像をつかむためにページをめくって、では次2番目のこの章というですね、はい、じゃあいきますよ。語呂45番目、将軍まさにメントス食べようとする、将軍まさにメントス食べようとする。この将軍の章は最初読むときはまさに、戻って読むときはんとすと読んで、今にも何々しようとすると訳すんですよね。はい、もう一度語呂を言いますよ。将軍まさにメントス食べようとする、将という字を見たらまさにと読んで、戻ってんとすと読み、今にも何々しようとすると訳すんですよ。いいですね。はい、それでは次3番目、ページめくることになりますが、例題を隔てた後125ページに語呂があります。いきますよ。これよく出るやつです。当たればまさに当然返すべし、当たればまさに当然返すべし。この当たるという字を見たら、まさにとまず読み、戻ってすべしと返って読んできて、意味というか訳としては当然何々すべきだと。まあ当然の当ですからね、わかると思いますが、まさにべしと読み、当然何々すべきだと訳すということですね。例文は元宗まさに安禄山を追うべし、元宗まさに安禄山を追うべし。最初に必ず読むんですよ。一旦もうこの再読文字来たら読む、そして返り点に従って戻ると、こういう順番です。はい、それでは引き続き126ページいきます。今度は応援の応ですね。はい、47番目の頃、応援すればまさにべしっときっと届くだろう、応援すればまさにべしっときっと届くだろう。応援の応という字を見ると、まずまさにと読み、戻ってべしと読みます。まあべしじゃない、べしだね、べしと読み、訳としてはきっと何々だろう、強めの推量ですね、強めの推量。例文、安禄山まさに憎べし、安禄山まさに憎べしとこうなるわけですね。きっと逃げるだろうみたいな感じですけど、強めの推量。ただ先ほどの当然の当は訳も当然何々すべきだということで分かりやすかったんですけど、応援の応の字をまさにと読み、べしと戻り、きっと何々だろうと強めの推量で訳すというのは意外に難しいですよ。漢字から受ける印象と再読文字の読み方と意味がね違いますからね、気をつけて次5番目に行きましょう。127ページ語呂48番目、よろしくべしべしするのが良い、よろしくべしべしするのが良い。これはなんかよろしくとか読めるような気がするんですけどね、どうでしょうか。でよろしくべしと読んで何々するのが良いというふうに訳します。で引き続きこの須藤君の須というのが出てきますから、ページめくりまして128ページ語呂49番目、須藤君滑るから靴べしっと履く必要がある、須藤君滑るから靴べしっと履く必要がある。すべからくべしで何々する必要がある。これはなんか意外にみんな覚えてくれますね。途中に出てきた応援すればまさにべしっときっと届くだろうの方が意外に難しくて、 この須藤くんの巣はすべからくべしっていうのは結構みんな読んでくれますが、まあ、一応あの字からするとこれをすべからくべしっていうのはなかなか覚えづらい字ではあると思うんですけど、すべからくべしというふうに読めた人は何々する必要があるっていう印象を持ちますので、訳は意外に簡単ですよね。はい、須藤くん滑るから靴べしと履く必要があると。須の字を見たらすべからくと読み戻ってべし、訳としては何々する必要があるということですね。では続けて130ページに行きますよ。はい、めくってめくって、では130ページ、この字、これあのこれもみんなよく覚えていると思います。ナオコごとシマウマのようだ。はい、ナオコごとシマウマのようだ。何の頃かよく分かりませんけど、まあ、ナオコちゃんは丸ごとシマウマなんですけど、でナオごとし、まあ、非常に有名な例文がありますよね。では例文、過ぎたるはなお及ばざるがごとし。もう例文が有名ですから、このなおという字も有名なわけですけど、過ぎたるはなお及ばざるがごとし、行き過ぎるとこれは結局行き届かないと同じくらい良くないんだよっていうことですけれども、なおと読みごとしと戻り、ようだっていうふうに訳すわけですけど、このようだっていうのは卑怯の助動詞なんですね。でこの卑怯な助動詞っていうのはまあ卑怯なんですけど、卑怯者なんですが、こう僕もこれ高校生の時に、卑怯ってなんで卑怯って言うんだろう。まあ確かにあの比べる時って状況の強ですからね、要は状況を比べる、要は A の状況と B の状況を比較すると、それは似てるなと、あ A はまさに B のようだっていうことなんでしょうね。ですけど卑怯っていう言葉は使わないですよね、これね。だったら比喩って言ってくれればいいのにね。実際訳を見てみると、ようだでしょ、この場合のようだっていうのは A と B を比べてるわけです。ですから先ほど言ったように、 A は B のようだ、あのお月様はまん丸だな、あおまんじゅうのようだなっていうあのようだなんですよね。だったら比喩って言ってくれればいいわけですよ本来ね。で比喩だったら覚えやすいんですけど、卑怯だからね、卑怯もんだから、だからこう卑怯って言われると本当に覚えづらいんですけど、ぜひ覚えてください。ここはしょうがない、文法学者がもうそう言っちゃった以上そうなんだっていうことで、一旦決まったことを変えるのは容易ではないので、これが比喩に変わるのはあと50年後とか 100年後ですよね変わんないかもとなってくると、もう卑怯で覚えるしかないわけでして、なおごとしときたらようだと訳す卑怯の助動詞だというふうに覚えてもらって、古文でも出てきますから諦めましょうね、ここはね。はい、では、いよいよ最後になりますかね。語呂51番目最読文字最後ですよ。なんぞざるそば食わないのか、食ったらどうか。なんぞざるそば食わないのか、食ったらどうか。なんぞっていうこの字ね、なんか蓋みたいな字ですけど、実際蓋みたいな字で書く場合もあるんですけど、この字はなんぞと読み、ざると戻る。そして意味が2つあるんですね。1番、どうして何々しないのか、疑問。それから勧誘ということで、どうして何々しないのっていうところから発展したんでしょうね。何々したらどうみたいな感じで勧誘の意味にもなるんですね。要は何ぞ勉強せざるときたら、どうして君勉強しないのっていう疑問と同時に、した方がいいよ、したらどうっていう意味を含みますよね。ですから結局何ぞときたらどうしてと単純に聞く場合と、いやーそうした方がいいんじゃないかっていう勧誘の意味を持ってしまうわけで、まあ今言ってわかるように、何ぞ勉強せざるって言われたらどうして勉強しないのっていう単純な疑問よりも、いややった方がいいからしたらどうっていう勧誘になる可能性の方が高いわけですよね。ですから実際は文中では何ぞざると来たら基本は勧誘ですよね。単なる疑問の場合は非常に少ないですよ。でここで疑問を持った人は鋭いですね。先生、なんか今まで例えば一番目に出てきたやつね、例えばミキちゃん今田コズだったら、今田図という図で終止形でしたよね。でその図は確かに活用する場合があると先生は言いましたけど、なんでざるは連体形なんですか。なんぞときてざる連体形変ですねっていう人は鋭い。で131ページにも書いてありますが、実はなんぞのぞが係助詞ですよね。で古文でももちろんやってると思いますが、ゾナムヤカ連体形こそ依然形っていうのが係り結びでして、ゾナムヤカという係り助詞が上にあると文末は連体形で、この場合図の連体形ですからザルということになるわけで、 まあ、古文でいうところのかかり結び、かかり助詞のぞが上にあるので、文末はぞに対してざるという連体形で結ぶということになるわけですね。ですから、なんぞざるそば食わないのか、食ったらどうかということになるわけで、なんぞのぞが文末の図を連体形に変えてざるというふうになってるんだってことですね。はい、じゃあ例文見ましょう。詩曰く、なんぞおのおの何時の志を言わざると。詩曰く、なんぞおのおの何時の志を言わざると。はい、なんぞと呼んでざるで、まあ文末でとというのを付け加えてますけれども、まずは一旦読むんですよ。そして下まで行って、おのおの何時の志を言わまで来て戻ってざるとで、1、2、3という形で返り点がありますよね。はい、それじゃあ以上、ここまで合計、7つというか、途中に2ついっぺんにやったのがありましたから、8つですね。5番目によろしくとすべからくまとめてますから、このたったこれだけのものなんですよ、採読文字は。ただこの基礎編の最初で言ったように、いよいよ明日がセンター試験だとかね、入試の直前だという時には、この採読文字をやってごらん、出ますから。単純にやっぱり出るんですよ。あるいは置き字の置いてとかもね、出る順4番目って言いましたけど、非常によく出ますから、入試が近づいた時にもう一度この採読文字は見てほしいところですね。はい、それじゃあもう一度121ページから戻るわけですけど、言いたいところとしては、途中に問題を含んでいるところということになりますので、例えば1番の、みきちゃん未だ来ず、これはもう覚えなさいと。それから2番の将軍まさにメントス食べようとする、これもまあ覚えなさい。で、3番目に問題来てますね、124ページで、これはもう見た瞬間に当たるっていう字が出てますから、当たればまさに当然返すべしとこう読むのだろうと。ただし簡単じゃないですね、この124ページの問題は。単純にまさにべしという再読文字で読んでいるものとなってくると、そもそもこの問いの書き下し文を見ると、まさにときてで、べし、まあ、ここではべくんばになってますけど、べくんばとなっているのは3と4しかありませんよね。ですから、例えば1番のように当たるという字を当たらばと読んだり、それから2番のようにまさにと読んでいてもべしがないとか、あるいは5番のように当たりてと読んだものはもうこれはダメだと。そうするとまさにべしという形の3と4に絞った後どうなるかってあたりは、ちょっとできれば自分でやっといてほしいんですね。はい、じゃあこれは自力で以下やるべしと。はい、続けて126ページ。応援すればまさにべしっときっと届くだろう。これは意外に難しいですよ。応援の王という字を見たら、まさにべしと読み、きっと何々だろうという強い推量ね、強めの推量になる。これは語呂でしっかりと覚えてください。それから5番目のよろしくべしと、それからすべからくべし。で、これはちょっと問題がありますので、129ページを見てください。で、この129ページを見ると、須藤くんのやつね、須藤くん滑るから靴べしっと履く必要があるということで、で、この字が二文字目に来てますので、あ、これはきっとすべからくべしじゃないかと見て、そうなると、すべからくと来てるのは3と6。で、あとは何かで解いていくっていうことで、ここまあみんなも読んじゃってるかもしれませんが、実はこの問題は非常に重要でね、詩域の形を含んでますから、センターの再品質問題ということになりますので、先ほど言ったようにもう一度こういう問題は入試の直前に見直してね、再読文字プラス詩域で解くというあたりのやっぱり基本に戻って、最終的には試験を受けるようにしてください。はい、ではめくりまして130ページ。なお子ごとシマウマのようだ、これね、卑怯ですからね、こいつね、ようだと訳す卑怯の助動詞ですよ。それから左側131ページ。なんぞざるそば食わないのか、食ったらどうか。なんぞときたらぞがかかり助詞、ざるが連体形ってやつでしたね。はい、じゃあ以上で再読文字終わりなわけですけれども、とにかく文中にはよく出てくる。センターでも問われる。そして基本的な問題で、かつ他のと絡みますよね。だから再読文字だけ分かって正解っていうふうにはいかないわけですけど、詩域と絡んだり、あるいは二重否定と絡んだり、いろんなものと絡んだりなんかしちゃうというところが再読文字の怖いところなんですね。まあ、特に打ち消し系、例えば未だ図の図とかね、それから最後の何ぞざるとかの、その図とかざるのように読んで戻った時に打ち消し的なもの、否定語ですね、否定語が絡んだものというのは、実はさらに二重否定になったり反語と絡んだりするとものすごく難しい問題になりますので、とにかくまず再読文字で基本的なことを覚えておいて、そして句法編の反語とか 否定語とかとの絡みで再読文字が出てきたときに二重否定になって強い肯定になるとかね、そういうものは応用編ということで句法編でやっていくことにしましょうね。はい、それでは、この3項目しっかり復習した後、次4項目でお会いしましょう。